今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫世界を変えた建築構造の物語は、構造エンジニアのロマ・アグラワルが建物やインフラがどのようにして安全性と快適性を獲得してきたかを、歴史と実務の両面から語る一般向き家の建築工学読み物である。著者はロンドンの超高層ビル、ザ・シャードの構造設計に携わった経験を持ち、専門知を生活者の視点へ翻訳する語り口が特徴となっている。本書が扱うのは重力や風などの荷重だけではない。火災や地震といった災害、衛星インフラ、そして環境問題までを視野に入れ、社会が求める性能に応えるために構造や材料、仮思想がどう発明され更新されてきたかを物語として整理する。図版を用いながら建築と土木の境界をまたいで構造の意味を掘り下げる点に本書の狙いがある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に重力に抗う発明としての構造。建築構造の出発点は重力に対して形を保つという根源的な課題にある。本書は構造を単なる計算の成果ではなく、人類が試行錯誤の末に獲得してきた発明の連鎖として捉える。柱と梁、アーチやドームのような基本要素は、材料の限界と空間の欲求を折り合わせるために選び取られてきた回であり、その背景には建てる目的と社会条件がある。著者が実務者として強調するのは、見た目のデザインと安全性が別物ではないという点だ。形が荷重の流れを決め、荷重の流れが必要な材料と寸法を決める。だからこそ構造は、見えにくいが建物の性格を規定する、歴史的な発明をたどることで。なぜある形が繰り返し現れるのか、なぜ新材料の登場が建築の可能性を広げてきたのかが理解できる。専門外の読者にとっても街の建物を荷重の視点で読み替える入り口となる。次に、火災と災害、命を守る性能の設計思想。本書が繰り返し焦点を当てるのは、構造が美しさや効率だけでなく、命を守るための技術体系であるという現実である。火災時に材料や接合部がどう振る舞うか、避難や延焼を前提にどのような安全余裕が組み込まれるかといった視点は、建物が社会、インフラであることを強く意識させる。また地震や強風など自然災害に対しては、壊れないことだけが正解ではなく、損傷の仕方を制御し被害を極限するという考え方が重要になる。著者は、歴史の中で規制や基準、設計の作法が整備されてきた経緯を踏まえ、技術が事故や災害の経験から学習してきたことを物語として示す、専門用語を羅列するのではなく、なぜその性能が必要なのか、どこに難しさがあるのかを日常感覚につなげる点が読みどころだ。読者は建物の安全性が偶然ではなく、蓄積された知恵と責任の結果であることをつかめる。さらに、超構想と実務のリアリティ・ザ・シャードの視点、著者がザ・シャードの構造設計に携わった経験は、本書の説得力を支える重要な軸になっている。超構想建築は重さを支えるだけでなく、風により揺れ、思考の手順、限られた敷地条件、建築家の意図、コストや工期といった制約が複雑に絡み合う。ここで構造エンジニアは計算をする人に止まらず、多分の要求を調停しながら安全と実現可能性をまとめ上げる存在として描かれる。読者にとって有益なのは、技術が紙の上の理論で完結しない点が具体的に理解できることだ。巨大な建築物ほど、細部の収まりや材料の選択、現場での再検討が結果を左右する。本書はこうした実務の感触を通じて、構造が社会のプロジェクトであることを示す。建築や工学に距離がある人でも、なぜ大規模建築が共同と意思決定の集積なのかをつかみ、建物を見る目が立体的になる。そして橋やインフラまで広がる構造の世界。タイトルに建築構造とある一方で、本書は橋梁や土木、さらには衛星インフラの歴史的視点にも触れ、構造の発明が都市生活をどう支えてきたかを広い射程で扱う。これは脱線ではなく、建築と土木が同じ物理法則と同じ社会的要請の上に立っていることを示すための法制だ。橋はスパンを飛ばすという明快な課題の中で、材料や形式の革新が現れやすい。インフラは、普段見えないが都市の安全と健康を左右する。そうした領域を横断することで、構造技術が華やかなランドマークだけのものではないと理解できる。レビューでも建築そのものに限定した話を期待すると範囲が広く感じられる一方、滝に渡るからこそ面白いという評価が見られる。読者は建物を一棟として見るだけでなく、都市を成立させる仕組みとして捉える視点を得られる。構造の歴史を社会史として読む面白さがここにある。最後に、 女性技術者としてのキャリア多様性とロールモデル、本書のもう一つの柱は、著者自身の歩みが適度に織り込まれている点である構造工学の解説書は、ともすれば成果物だけを語りがちだが、ここでは技術が人によって担われ、学びと経験の積み重ねで育つことが見えてくる。とりわけ女性技術者としての視点は、専門分野の多様性という現代的テーマと直結する。理工系の進路に関心がある読者や職場で少数派として働く人にとって、技術そのものの魅力と同時に、キャリア形成の現実的な示唆が得られるだろう。重要なのは自己啓発により過ぎず、構造の説明と地続きで語られることだ。構造設計はチームワークであり、コミュニケーションと責任が不可欠で、そこに個人の成長が主なる。本書は、エンジニアリングを遠い専門領域から引き寄せ、次の世代がこの分野に入っていくための心理的な橋を架けている。技術と人間ドラマの融合が読み物としての強度を高めている。結論として本書は、建築や構造工学に強い専門性がない読者にも、建物が建っていることの凄さを手触りある知識として渡してくれる。おすすめできるのは、建築が好きで街歩きの視点を増やしたい人、災害や安全の観点から建物を理解したい人、工学系の学びを社会と結びつけて捉えたい学生、そして技術職のキャリアや多様性に関心がある読者である。得られる実利は、荷重や安全性能を軸に建築を見る読みと気泡が身につくこと、そして構造の発明が歴史的経験の蓄積であると理解できることにある。また、橋や衛星インフラにまで話題が及ぶことで、建築単体ではなく都市の仕組みとして構造を捉える視野が履ける。同種の建築入門書と比べた際の独自性は、著者が第一線の構造エンジニアであり、象徴的なプロジェクトに関わった実務者の言葉で語られる点、さらに図版と物語、形式で何章を超えながら読ませる点にある、知識の羅列ではなく、なぜその技術が必要になったのかというと、意に沿って進むため、読み終えた後に建物が社会を支える技術であることが強く残る、ご支援いただける場合はロマ・アグラワル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。